茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2012年3月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。春の訪れを告げる桃の花。茨城県知事橋本勝。桃の花は春の花として愛され、万葉集や古今和歌集などに数多く歌われており、中国においては三国志演義の桃園の誓いや詩人桃園明の桃源郷など有名な小説や詩の題材にも用いられています。また桃の花は古来から厄除けの力があると信じられ、子供たちの健やかな成長を願う桃の節句に欠かせない花となっています。本県でも約2000本の色鮮やかな桃の花が咲く古賀の桃祭りには、県内外から多くの観光客が集まり、春の観光名所となっています。春の足音が近づくこの季節、ぜひ桃祭りに出かけてみませんか？表紙写真、古賀桃祭り、3月20日から4月5日、古賀総合公園。ピンク色の花が満開の桃の林の写真です。写真終わり。今月号の主な内容は、茨城クローズアップ、東日本大震災から1年、復旧復興への歩み、コミュニティ茨城、防災特集、地震・津波から身を守るためには、お知らせ広場、茨城県北馬カッペ祭りほか、トピックス、みんなで魅力ある地域づくりをほか、茨城クローズアップ、東日本大震災から1年、復旧復興への歩み、東日本大震災の発生から1年を迎えます。未曾有の大震災は各地に大きな被害をもたらしました。震災と未だ続く原発事故への対応から一歩進み、県民生活の安全安心の確保に向けて全力で取り組んでまいります。震災前と震災後の2組の組写真があります。1組目、津波の被害を受けた北茨城市ですが、大津漁港直営市場食堂では営業を再開し活気を取り戻しています。2組目、液状化の被害を受けた潮来市では、にぎわいを取り戻した道の駅いたこで多くの人が集うようになりました。写真終わり。震災復興とこれからの茨城。東日本大震災発生。平成23年3月11日14時46分ごろ、マグニチュード9.0の地震が発生しました。本県も甚大な被害を受け、死者・行方不明者25名に加え、被害家屋約20万戸、被害総額は約2兆5000億円に上ると推計されています。復旧への取り組み。現在、2月26日、道路などの基盤施設の復旧は着実に進んでおり、被害の大きかった港湾や漁港については、一部の施設を除き利用が可能となっています。学校などの教育施設においても早期の復旧に取り組んでいるところです。また中小企業や農林水産業関連施設、公的医療施設などの復旧事業の支援や被災者向けの雇用対策なども行っています。さらに東日本大震災復興基金を活用し、住家被害を受けた方が持ち家の補修などを行う場合に借り入れた利子を一部助成するとともに、中小企業者が東日本大震災復興緊急融資を利用した場合に利子の一部を助成する制度を創設するなどして、引き続き復興に向けた取り組みを進めていきます。福島第一原発事故への対応。事故後直ちに環境放射線の監視体制を強化し、現在も24時間体制で測定を続けています。安全安心な農林水産物を提供するため、放射性物質検査を実施し、その結果を速やかに公表するなどの情報提供や、風評被害の払拭のため消費者への PR を推進しています。また、観光面においては、 県内観光施設などの入り込み客数が前年度を大きく下回っており、主なホテルや旅館においても極めて厳しい状況が続いています。このようなことから、東京銀座に本県の情報発信拠点として高門マルシェを7月にオープンし、旬の農林水産物の展示販売やイベントの開催、県内観光地の PR などを行っています。さらに旅行会社などに無償で観光バスを提供し、首都圏などから団体客を誘致する茨城周遊観光促進事業を実施したところ、予定以上の申し込みがあり、効果を上げています。復興に向けて、今後とも県では県民の皆様が一日も早く安全安心に暮らせるように、また産業活動ができるだけ早く立ち直れるように、被災者の生活の再建や産業活動の復興・再生を支援していきます。復旧・復興に向けて、ライフライン表、縦の項目、道路・鉄道・電気・水道、横の項目、被災当初・復旧状況とあります。縦の項目別に読みます。道路、被災当初、県管理道路の通行止め133箇所。復旧状況、県管理道路の通行止め4箇所、2月26日。鉄道、被災当初、3月11日は全線運行されず、翌日から一部、常磐線上野・我孫子・綾瀬・取手間などで運転再開。復旧状況、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線全線開通、7月12日。ひたちなか海浜鉄道全線開通、7月23日。電気、被災当初、停電43市町村86万6千戸。復旧状況、すべて送電完了、3月18日。水道、被災当初、全域断水28市町村、一部断水11市町。復旧状況、すべて給水完了。5月7日、神栖市が全面復旧。表終わり。福島第一原発事故への対応。大気中の放射線量を測定。全市町村。農林水産物の放射性物質検査数、安全安心な農林水産物等の供給のため、定期的な検査を実施。191品目、12,762 検体、1月31日現在。水道水の水質モニタリングを実施。一般廃棄物焼却施設における焼却灰の放射性物質の測定。下水汚泥等の放射性物質の測定、県立学校の空間線量測定、122校、青少年教育施設、博物館、運動公園、障害学習センターなどにおける放射線量測定、17施設、県営都市公園における放射線の空間線量測定、19公園、市町村への簡易放射線測定器の配布と取り扱いに関する説明会を実施。簡易除染の手引きの作成。放射線の健康影響に係る講演会を開催。市町村と共催。放射線アドバイザー派遣を実施。測定結果については県のホームページでお知らせしています。ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/。 風評被害対策、農林水産。県内外で茨城産の農産物を応援するキャンペーンを実施し、風評被害による買い控えや価格低迷などで苦しむ茨城の生産者を応援しています。JA や生産者自らが産直販売により、消費者の皆さんに安全性を呼びかける取り組みも支援しています。県では今後も本県農林水産物の安全性を積極的に PR してまいります。 主な取り組み。茨城県アンテナショップ鴻門マルシェを東京にオープン。風評被害払拭キャンペーン。茨城県産農産物及び加工品の PR 販売。茨城食祭フェア2011。茨城メロンキャンペーン in 神戸。頑張れ茨城野菜販売キャンペーン。茨城秋の収穫祭など。風評被害対策、観光。観光施設や宿泊施設などにおいて直接の被害が生じただけでなく、風評被害や旅行自粛により、宿泊のキャンセル、イベントの中止が相次いで発生し、観光客が著しく減少しました。大幅に落ち込んだ観光客、宿泊客を早期に回復し、震災発生前よりも魅力的な観光地づくりを推進するため、市町村や観光関連団体と連携を図りながら、今後も集客対策に取り組んでいきます。主な取り組み。旅行会社等に無償で観光バスを提供する茨城周遊観光促進事業。県民を対象とした茨城再発見秋の宿泊キャンペーン。茨城グルメ祭りの開催。観光茨城河原版の定期的な発行。県内外での観光キャンペーンや物産展。山手線、京浜東北線等でのトレインチャンネル。外国人観光客に向けた情報発信や海外メディア招聘。震災後1年を迎えての主な復興、風評被害払拭イベント。茨城スイーツグルメフェア&キャンドルナイト。3月9日金曜日、10日土曜日。千葉湖畔、桜田門外の辺、オープンロケセット、水戸市。キャンドルナイトは10日土曜日のみ、偕楽園公園。問い合わせ、県農業政策課、電話 029-301-3828。東日本大震災追悼復興イベント。3月10日土曜日、11日日曜日、笠間ショッピングセンターほか、笠間市。問い合わせ、笠間市総務課、電話 0296-77-1101。北茨城復興祭、100年先への第一歩。3月25日日曜日、伊豆良観光ホテル、北茨城市。問い合わせ、北茨城市商工会、電話 0293-42-2511。 震災復興イベント2012、稲敷チューリップ祭り。4月15日日曜日、水郷筑波国定公園浮島園地、稲敷市。問い合わせ、稲敷市観光商工課、電話 029-892-2000。このほか県内各地でも避難訓練やイベントなどが行われます。詳しくは県のホームページをご覧ください。ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/。 県では3月11日に東日本大震災1周年追悼復興記念式典を行います。コミュニティ茨城、女性特派員リポート。防災特集、地震・津波から身を守るためには。防災の重要性は誰もが知っています。でも実際どうすればよいのかは意外に知られていません。大震災から1年の節目に考えてみませんか？女性特派員、佐藤由紀。4枚の写真があります。東日本大震災で一夜を明かす人々、自衛隊による給水活動、防災訓練の様子、2枚。写真終わり。災害には地域のつながりが大切。東日本大震災からもうすぐ1年が経ちます。震災の体験を振り返ってみました。かつてない地震の恐怖。震災が起きた日、私も今まで経験したことのない激しい揺れに襲われました。 私は地震の恐怖で全く体が動かず、外に出ることすらできませんでした。近所の方の呼びかけで一安心。余震が続く中、外から大丈夫と叫ぶ声がしました。近所の方の声を聞いて地震の恐怖が和らぎ、外へ出ることができました。家族の絆、地域のつながり。地震の起きた時も、その後の停電や水不足など不安定な生活も、家族や地域の人たちと助け合って乗り切ることができました。日頃から家族や地域の人たちと交流を深めておくことが大切だと改めて思いました。いざ災害が起こったら。では、災害に対してどのように対処すればいいのでしょう。県の防災情報マネージャー指導員の森田さんに、地震・津波の際の避難方法などについてお聞きしました。まず、地震が起きたらどのように対処すればいいのですか？一般的には、揺れが収まった時にできるだけ早く建物から外に出ることです。その際には、頭上や周囲の確認も必要です。今回の震災では津波の被害が大きかったですが、身を守るためにはどのようにすればよいですか？地震の揺れを感じたり、テレビなどで津波が来ることを知ったら、とりあえず高いところに徒歩で避難することです。災害が起きたとき、最も重要なことは何でしょうか？ラジオなどを使って正確な情報を得ることや、普段から避難方法などを家族間で確認しておくことです。今回の震災で地域での防災活動が大切だと実感しましたが、東日本大震災を契機に防災活動に関する意識が高まっています。まず、地域の方々が自主防災組織を作るなど主体的に行動を起こすことが大切です。最後に一言お願いします。災害が起きたら自分の命を自分で守ること。自分の命があってこそ他者を助けられるのです。取材を通じて災害から我が身を守るために、状況に応じた判断と日頃からの基本的な備えが大切だと思いました。地震・津波から身を守るためには、イラストを配置した図があります。書かれている文字を読みます。地震が起きたら、1、自分の身の安全を図る。机の下に入る。2、火の始末をする。揺れが収まってから。3、非常脱出口を確保する。4、火が出たらすぐ消火する。二次災害の防止。5、正しい情報を手に入れる。6、慌てて外に飛び出さない。津波が起きたら、津波からは逃げる。1、まず高いところに逃げる。2、津波注意警報や避難勧告を待たない。3、徒歩で逃げて危険が去るまで待つ。4、港や海岸、川岸には近づかない。自主防災組織を結成しよう。自主防災組織とは、自分たちの地域で自分たちができる防災活動を行うために結成する組織です。自主防災組織の必要性とは、地域でできること、救助、初期消火などをすることで地域の被害を軽減することができます。自主防災組織の活動とは、地域の危険箇所などを書き入れた防災マップを作ることが有効です。自治会で実施している年間行事などと合わせて実施することが有効です。日頃から備えましょう。家具の転倒防止、自宅の耐震化。L 字金具などで家具を固定。自宅の耐震診断。家庭での避難の確認。家族の役割、避難の場所、道順、家族との連絡方法などの確認。非常用品を備える。水。一人一日3リットルが目安、3日分。生活用水も十分に確保。食料、最低3日分を用意。ビスケットや缶入りパンなど火を使わないものを用意。情報、携帯ラジオ予備電池の用意。 照明、懐中電灯を家族一人に一個、燃料、卓上用カセットコンロの準備、自動車の燃料は余裕を持って給油。県の防災への対応。県では県民に広く防災情報を伝えるため、防災危機管理ポータルサイトと防災情報メールを提供しています。防災危機管理ポータルサイト。気象情報や茨城県の発表する防災情報などを集約したホームページです。防災危機管理ポータルサイトで検索。防災情報メール。ご登録いただいた方へ携帯メールにて気象情報や避難情報などを提供します。提供情報、気象情報、警報、大雨、洪水、暴風、波浪、高潮、土砂災害警戒情報、竜巻注意情報、地震、震度4以上、津波情報、避難情報、避難準備情報、避難勧告、避難指示。登録方法、携帯から。1、雨季の QR コードを読み込み登録。2、ホームページ、http://mobile.pref.ibaraki.jp。災害防災情報の中の防災情報メールから登録。登録料、情報料は無料ですが、通信に要する費用は利用者の負担となります。防災情報レッドページをご存知ですか？簡単に防災情報を確認できるよう、電話帳、ハローページの冒頭部分に防災情報、避難場所一覧、非常持ち出し品、緊急ダイヤル等を掲載しています。茨城県津波浸水実績図。ホームページ上で2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波による浸水範囲を示した浸水実績図を公開しています。茨城県河川課で検索。県内の防災活動拠点。災害時の救援物資の輸送、集積、配分などの拠点として、県政地区防災活動拠点、県政総合公園内等に食料、生活必需品などを備蓄しています。問い合わせ、県消防防災課、電話 029-301-2885、ホームページ、茨城県消防防災課で検索。市町村役場においても防災担当部署が設置されております。お知らせ広場。催し物、お出かけください。茨城県北馬かっぺ祭り。県北地域の直売所などが水戸に集合して、新鮮な農林水産物や加工品を紹介・販売します。また、抽選により特産品などをプレゼント。ぜひご来場ください。日時、3月3日土曜日9時から15時30分。会場、桜田門外の辺、オープンロケセット隣、水戸市千葉湖畔。問い合わせ、県農村環境課、電話 029-301-4264、ファックス 4269。元気茨城就職面接会、水戸会場。若者、学生を除く、や、離職者など仕事をお探しの方を対象に就職面接会を開催します。期日3月21日水曜日。会場、水戸合同庁舎、水戸市。問い合わせ、県労働政策課。電話 029-301-3645、ファックス 3649。ホームページ、平成23年度元気茨城就職面接会で検索。募集、参加してみませんか？高齢者はつらつ100人委員会。高齢者の健康・生きがいづくり活動を企画・実施する高齢者はつらつ100人委員会の委員を募集しています。対象、 県内在住のおおむね60歳以上の方で委員会の活動に出席できる方、任期4月から平成26年3月、締め切り3月9日金曜日、問い合わせ申し込み県長寿福祉課、電話 029-301-3326、 ファックス3349。茨城県警察官採用試験第1回第1次試験日5月13日日曜日。採用予定人数、警察官 A 男性87名程度、女性18名程度。締め切り郵送持参4月18日水曜日。当日消印有効。インターネット4月16日17時。詳しくは、県警察本部ホームページ、県内各警察署または下記まで。問い合わせ、県警察本部警務課採用係。電話、0120-314-058。採用後、ハッピー。案内、あんなことこんなこと。在宅歯科医療連携室。ご自宅で介護や療養をしている方の訪問歯科診療に関する相談をお受けします。無料。問い合わせ申し込み、在宅歯科医療連携室、県歯科医師会管内。電話 029-215-2178。受付時間、月曜から金曜、9時から17時。土曜、9時から正午。自動車の登録は適正に。引っ越しなどの際、住民票を変更しても、車検証に登録された住所は変更されません。転居した場合や持ち主が変わった場合などは、必ず運輸支局で登録手続きを行ってください。この手続きを怠ると、道路運送車両法の規定により、罰金50万円以下を課せられることもあります。自動車税は毎年4月1日の登録に基づき課税するため、登録は適正にお願いします。問い合わせ、茨城運輸支局、登録手続きに関すること。電話 050-5540-2017。県税務課、自動車税に関すること。電話 029-301-2429、ファックス2448。ホームページ、自動車検査登録ガイドで検索。3月は自殺防止月間です。つながるは、支えるは、茨城命の絆キャンペーン実施中です。茨城心のホットラインでは、心の健康などに関する相談をお受けしています。周囲で悩みを抱えている方に紹介をお願いします。3月まで、電話 0120-236-556。 4月以降、平日、電話 029-244-0556。 土日、電話 0120-236-556。 問い合わせ、県障害福祉課、電話 029-301-3368、 ファックス3371。シベリア戦後強制抑留者の皆様へ、特別給付金の請求期限が迫っています。請求期限、3月31日土曜日。対象者、平成22年6月16日にご存命の方、またはその日以降に亡くなられた方の相続人。問い合わせ、独立行政法人平和記念事業特別基金。電話、ナビダイヤル 0570-059-204。 問い合わせ県長寿福祉課、電話 029-301-3337、 ファックス3318。平成23年分の所得税の確定申告期限は3月15日木曜日です。平成24年度茨城県職員等採用試験のお知らせ。表があります。試験区分、受験資格、案内申込書配布開始日、申込受付期間、 第一次試験日が書かれています。試験区分別に読みます。試験区分、茨城県職員採用試験上級、受験資格、次のいずれかに該当する人。1、昭和58年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた人。2、平成3年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、を卒業した人、もしくは平成25年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人。案内申込書配布開始日、5月1日火曜日。申込受付期間、5月7日月曜日から5月24日木曜日。第一次試験日、6月24日日曜日。試験区分、茨城県職員採用試験中級。受験資格、昭和61年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた人。案内申込書配布開始日、6月29日金曜日。申込受付期間、8月7日火曜日から8月24日金曜日。第一次試験日、9月23日日曜日。試験区分、茨城県職員採用試験初級。受験資格、平成3年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人。案内申込書配布開始日、6月29日金曜日。申込受付期間、8月7日火曜日から8月24日金曜日。第一次試験日、9月23日日曜日。試験区分、市町村立小中学校職員採用試験中級。受験資格、昭和61年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた人。案内申込書配布開始日、6月29日金曜日。申込受付期間、8月7日火曜日から8月24日金曜日。第一次試験日、9月23日日曜日。試験区分、市町村立小中学校職員採用試験初級。受験資格、平成3年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人。案内申込書配布開始日、6月29日金曜日。申込受付期間、8月7日火曜日から8月24日金曜日。第一次試験日、9月23日日曜日。試験区分、茨城県警察官採用試験 A。 受験資格、昭和58年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、を卒業した人、もしくは平成25年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人。第1回案内申込書配布開始日、2月21日火曜日。申込受付期間、2月21日火曜日から4月18日水曜日。第一次試験日、5月13日日曜日。第2回案内申込書配布開始日、7月2日月曜日。申込受付期間、7月2日月曜日から8月15日水曜日。第一次試験日、9月16日日曜日。試験区分、茨城県警察官採用試験 B。 受験資格、昭和58年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人で、警察官 A の受験資格に該当しない人。案内申込書配布開始日、7月2日月曜日。申込受付期間、7月2日月曜日から8月15日水曜日。第一次試験日、9月16日日曜日。表終わり。問い合わせ申し込み、茨城県人事委員会事務局、電話 029-301-5549、ファックス 5559、ホームページ、茨城県人事委員会で検索。お出かけガイド。 県天津記念いずら美術館特別展示よみがえるいずら受け継がれし天津の心3月2日金曜日から4月8日日曜日東日本大震災から1年が過ぎ今年の春に六角堂が再建されるのを記念して開催となる本展覧会は天津の掲げた理念のもと日本画の発展に尽くした横山大観から現代の平山郁夫までいずらにゆかりの深い日本美術院の作家たちが描いた日本画の名品を中心に展示します。北茨城市大津町椿2083電話0293465311ファックス5711県陶芸美術館いわくの北欧アールヌーボー塩川コレクションロイヤルコペンハーゲンビング・オー・グレンダール展3月18日日曜日まで日本でも知名度の高いデンマークのロイヤルコペンハーゲンとともにかつてそれと人気を二分したビング・オー・グレンダールの19世紀末から20世紀初頭に制作されたアール・ヌーボー磁器を展示します。笠間市笠間2345笠間芸術の森公園内電話0296700-0011ファックス0012県近代美術館小川宇宣展震災後の目で今3月17日土曜日から5月20日日曜日牛久の日本画家小川宇宣の代表作約180点を前後半で入れ替えて紹介します。近代化の中で失われていった自然と人間との関わりに思いを巡らす展覧会です。水戸市千葉町東久保666-1電話029-243-5111ファックス9992県立歴史館特別展肖像画の魅力時を見つめた眼差し3月20日火曜日まで歴史上の人物をイメージする肖像画歴史を見つめたその姿が描かれた目的描き方などについて紹介します。一橋徳川家記念室ひなと人形3月11日日曜日まで水戸市緑町 2-1-15 電話 029-225-4425 ファックス 228-4277 県自然博物館第54回企画展植物たちの SOS レッドデータブックからの警告3月10日土曜日から6月10日日曜日まで豊かな植物層に囲まれている日本しかし近年環境の変化などにより多くの植物が絶滅の危機に直面していると言われています。この企画展では絶滅危惧植物の置かれた現状やその保全に向けての取り組みを紹介し植物と私たちの共通の未来について考えます。坂東市大崎700電話0297-38-2000ファックス1999県筑波美術館個展やグループ展などを行っています。筑波市東 2-8 電話029-856-3711ファックス3358県立図書館3月4日日曜日13時から14時10分県立図書館で見て調べてあなたも虫博士七星点灯3月7日水曜日18時から19時57分イブニングシアター私の頭の中の消しゴム3月10日土曜日15時から16時三の丸寄せ新人王決定戦3月10日土曜日25日日曜日10時から16時20分最終回は15時20分から企業経営無料相談会3月11日日曜日13時から14時30分ライブラリーセミナー名作を楽しむ会宮沢賢治 3月17日土曜日14時から16時、放送大学ライブラリー講演会、世界の食料、水、エネルギーの将来。3月24日土曜日13時30分から16時7分、ライブラリーシアター、ハリーポッターと炎のゴブレット。水戸市三の丸 1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 228-3583。開館時間、火曜日から金曜日、9時から20時、土日祝日、9時から17時。3月の休館日、5日、12日、19日、26日、31日。美術館、博物館、歴史館の利用案内、県立図書館は除く。各館の開館時間、午前9時半から午後5時、入館は午後4時半まで。月曜休館、祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳等をお持ちの方と未就学児は入館無料。歴史館では高校生以下は入館無料。各施設については、ひばりお出かけガイドで検索。データ茨城。平成24年1月1日現在、総人口295万4126人、男性147万2415人、女性148万1711人、世帯数109万7955世帯。トピックス、みんなで魅力ある地域づくりを。1月18日水戸市、地域の活性化や地域づくりに向けた取り組みの一層の促進を目的とした茨城地域づくりフォーラムが県庁で開催されました。俳優の地井武雄氏による基調講演や県内各地の先進的な事例発表が行われ、集まった多くの方々がこれからの地域づくりの在り方などについて考えました。茨城エコライフフォーラム、1月28日、水戸市。環境保全に対する関心と理解を深めるためのフォーラムが、県総合福祉会館で開催されました。地球温暖化対策や節電に関する講演、事例発表のほか、地球温暖化防止活動推進員によるパネル発表、緑のカーテンを題材にした園児の絵の展示などが、多くの来場者の注目を集めました。先輩からのメッセージ。2月7日、茨城町。元レスリング選手でロサンゼルスオリンピック金メダリストの富山秀明さんが母校の茨城町立明光中学校で講演を行いました。富山さんは自分の夢に向かって努力し続けることの大切さや素晴らしさを語り、辛いことがあっても頑張ってほしいと後輩たちにエールを送りました。茨城至高の一品、ボリューム8。桃の節句とひな人形、桂のひな人形。3月3日は女の子の健やかな成長を願う桃の節句。春の訪れを感じるこの行事は家族みんなの楽しみでもありますね。今回は、桂のひな人形を手掛ける人形作家の小佐畑さんを取材しました。小佐畑さんは、県の伝統工芸品としての伝統を踏まえ、斬新で個性的な人形作りを行っています。中でも注目は、結城紬の装束を着たお内裏様とお雛様です。結城紬の装束には、古賀の殿様である土井利連公が、雪花、雪に華麗の花、と命名した雪の結晶の文様をあしらうこだわりぶり。本県が誇る素晴らしい伝統工芸品などを積極的に取り入れています。これからの抱負を小佐畑さんに伺うと、水戸黒と呼ばれる水戸藩の伝統的な黒色と、県内の良質な漆を使ったひな人形を制作したい、と語ってくれました。本県の魅力あふれるひな人形がこれからも楽しみです。茨城女性特派員、 石崎いすず。取材協力、桂のひな人形、有限会社桂ひな、茨城県郷土工芸品。東茨城郡城里町阿波山1186。電話029-289-3246。3月の広報校長案内。3月のテレビ放送。ライブ茨城。取れたてワイド茨城内で放送。NHK 県域デジタル、毎週木曜日、午前11時30分から11時54分のうち6分間。県や市町村からのお知らせや生活、イベントなどの情報を、県庁や合同庁舎から中継で紹介します。磯山さやかの瞬間茨城、ちいさんぽ内で放送。テレビ朝日、毎週金曜日、午前10時50分ごろ、2分30秒間。毎朝、午前5時50分から6時の間、ダイジェスト版 CM。茨城大使の磯山さやかさんが、県内の観光スポットなどを歩きつつ、茨城の知られざる魅力を紹介します。3月2日、水戸の梅祭り、1、水戸市。3月9日、水戸の梅祭り、2、水戸市。3月16日、いちご、石岡市など。3月23日、古賀桃祭り、古賀市。3月30日、日立桜祭り、日立市。放送内容は変更される場合もあります。ホームページ、http://www.perf.ibaraki.jp/県政ホームページなどへのお問い合わせ、ご意見、ご提案は、e-mail email@perf.ibaraki.lg.jp twitter@ibaraki_kouhou 県の情報を発信しています。フォローをお願いします。県政についての意見・要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話 029-301-2147、ファックス 029-301-2169、または次の地方県民相談センターへ。日立太田合同庁舎内、電話 029480-3322、鉾田合同庁舎内、電話 029-33-6123、土浦合同庁舎内、電話 029-822-7026、筑西合同庁舎内、電話 029624-9074。法律相談、電話要予約は、県庁舎3階の県民相談センターで受け付けています。以上で、声の広報ひばり、2012年3月号を終わります。